おはようございます。 FM 那覇より生放送でお届けしています、シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。1月26日木曜日、もう1月終わりますね。時刻は10時31分を回りました。はい、おはようございます。本日はですね、本当にお久しぶりです月1ゲストの、琉球スポーツサポート代表テドコンユージさん、はい、来ていただきました。おはようございます。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。本当ですね、
すごいご無沙汰ですね本当、数えてみたら、はい、最後の出演したのが去年の7月だったっていう。
7月、ちょうど本当に半年ぶりぐらい。
半年ぶりですね。もういろいろとバタバタしていて申し訳ないですね。
いえいえいえ、忙しいのはね、いいことだしそれをちゃんと私分かってますから、は
い、ありがとうございます、
はい、そんな中ありがとうございます。はい、さあ、じゃあこの半年間何があったか教えてください。
は
い、
そうですね、ちょっと忙しかった理由が、うん、実はあの全国障害者文化祭っていうのにちょっと携わっていて、はい、でそれのちょっと問い合わせの事務局のお仕事をしてたんですね。
うんうん、あ、一緒にね。
で全国規模の文化祭の大会なので、はい、すごい全国つつ裏から電話がかかってくるわけですよ、うん、
それを対応して
たので、もう1日もう毎日20件ぐらいとか電話かかってきたりして、やばかったんですよね。でもなんか結構やっぱり文化祭っていう、僕なんか今までスポーツでばっかやってたので、
うんうん、
全然とあの取り組んだことがない分野でいろいろ勉強になったし、
すご
い。
例えばどんなことされるんですか。
やっぱこうどういう絵を、こう絵の企画は どの大きさで出したらいいんですかとか、
ほら障害のある方
が描いたとか、うんうんうん、作ったもの、美術作品とか、それを沖縄で展示してっていうようなものだったんですけど、それが、まあ、なかなかね、まだ告知がうまくいってなくて、うんうん、こう広がってなかったかもしれないですけど、うんうんうん、こう結構大規模にやってて、もう全国からも200点ぐらいとか
すごい
来てて、すごかったです本当に。
あ、じゃあそれを事務局で
頑張って
たんですね
11月10ぐらいまではやってましたね。
忙しい
、はい、でも面白かったです本当に、ね、いい経験になったんで、うんうんうん、まあ、余暇支援って視点の中ではもう少し私たちもやらなきゃいけないことあるなとか、うん、はい、思いましたね。はい、
そか、またじゃあこれをきっかけにね、このユージさんたちの琉球スポーツサポートにもいろんなね、はい、
そうですね、だから文化的なこともやっぱ大事じゃないですか、
うんうんうん、
だからそういうのも僕なんかのサークルとかクラブとかで何か取り組めることあるのかなっていうのはちょっと考えたりしたんで、
ね、刺激あったんじゃないかなって、すご
く面白かったです本当に。
うん、
はい、もうそういうことしながら、うん、他にも全国大会に、まあ、一応スポーツの、
う
ん、仕事本業として
そうですよ、ね、
大会行って新潟行ってたりとか、神奈川行ってたりとか、
うんうん、
いろいろあったんで、
そっか、全国にもいろいろ回ってたんですね。はいはい、
もうそれもまあもうすごい面白い刺激のある体験だったんで面白かったですけど、
う
ん、もうバタバタしててそれで半年間ご無沙汰してました
納得です。
いえいえいえ、ありがとうございます。
いいえ、こちらこそありがとうございます。はい、今年もね、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではそれでは今日はね、ゆうじさんと一緒に番組をお届けします。最後までお付き合いください。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、株式会社リットル、琉球スポーツサポート沖縄の提供でお送りいたします。
沖縄のホームページ制作は楽しいメディアカンパニーへ。皆さんのホームページはちゃんと成果を出してますか？ホームページはあなたの商品サービスを PR して認知、集客、採用、問い合わせ、購入、売り上げにつながるものであってほしいですよね。そのためのホームページを楽しいメディアが制作し管理いたします。ウェブ戦略のパートナー、楽しいメディアカンパニーをどうぞよろしくお願いいたします。
さあ、ゆうじさん、
はい、
はい、 久しぶりのゆうじさんのコーナー、今日はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。
はい、なんかねこれちょっとうちのスポーツ活動をやってる中でも結構こうコアなテーマなんですけど、はい、コミュニケーションの方法ってことで、うん、ちょっと、うんうんうん、お話をしたいなと思ってて、
はい、
やっぱ発達障害を持ってる方々ってコミュニケーションちょっと課題があったりとか、
うん、
でもコミュニケーションうまく取っていくことで社会性身についたりとかっていうこともあるので、
はい、
大事じゃないですか。
そうね、大事ですよね、は
い、
うんうん、
でコミュニケーションの方法をどういうことをしていけばいいのかなっていうことを、まあ、私たちが今学んでる最中でもあるんですけど、分かってることも含めてちょっとお話できたらなと思うんですけど、うん、
はい、
じゃそもそもですね、うんうん、まあ、ひかりさんいつも三男くんの話させてしていただいていると思うんですけど、
はい、
まあ、コミュニケーションとか発語とか、うん、まあ、うまく毎日の生活の中で取れてますか。
そうですね、三男くんの場合は取れる方だと思います、
うん、
ただやっぱ時間はすごくかかりましたよ、
うん、
最初の頃は全然取れないし、
はい、
まあ、今でも取れないこともあるだろうし、うん、で言葉の苦手なラ行とかかな、
うんうんうん、
とかなんかあるので、
ありますね、
そういうので分からないとか、
うんうん、
そうそう、
そうですよね、うん、だからまあその発語がそもそも難しかったりとかっていう方もいるし、
うん、
まあ、ちょっと、発達障害の特性からくるなんか語彙力の少なさ、
うん、
言葉の少なさで単語単語でしか喋れなかったりとか、
うんうん、
で例えばオウム返しになっちゃったりとか、
あ、それもあります、
はい、
うんうんうん、
そういったところで結構こううまくいかない部分でちょっと違う課題が出てきちゃったりとか、喋れないとかコミュニケーション取れないだけだったらいいんですけど、
はい、
例えばそれがちょっと癇癪につながっちゃったりとか、ちょっとわーってなっちゃったりとか、
うん、
であとはなんか他の人を叩いちゃったりとか、
うんうん、
まあ、これ互いってよく言うんですけど、はい、そういうのにつながっちゃったりすることは結構あったりするので、
ありました、ありました、
はい、うん、だからそこら辺が私たちも現場の中でよくあって、
うん、はい、
やっぱその最初の頃、うん、本当に今もう10年経つんですけど、
はい、
10年の最初1、2年目とか3年目ぐらいまでは、
うん、
このわーってなってしまったところにフォーカスしてしまって、なぜ言葉が、ね、出ないんだろう、つながらないんだろうとか、うん、コミュニケーション方法のことについてあまりちょっとこう考えられなかったんですよ、
うん、
やっぱり癇癪をどう収めるかとか、うん、
はい、
他の人叩いちゃったら謝ってもらうとか、うん、そういう対応を取ってしまって、
はい、
ダメな対応なんですけど今考えるとそういうことを
やってしまって、うん、まあ、考えちゃいますよね、
うん、だからそもそもコミュニケーションどうするのみたいなところがやっぱなかなか考えられなくて、
うん、
でただ、まあ、そういうことをこう長年積み重ねてきてる時にコミュニケーションこの子やっぱり取りたいんだよねとか、
うん、
人と仲良くしたいんだよねっていうのは見えてきてて、
はい、
だからそういうのは悪くてこの方が悪くて例えば叩きたくて叩いてるわけじゃない、
うん、
癇癪を起こしたくて起こしてるわけじゃない、じゃあ何が原因かってなってコミュニケーションなんですよ ね、
うん、
だからそこら辺が非常に大事かなって思って、はい、コミュニケーションのことをずっと考えるようになって、
うん、
まあ、今からのお話になっていくんですけど、
うんうんうん、
例えば、ひかりさんがうまく三男くんとコミュニケーション取れなかった時期とか、
はい、
取れていないなって思う時に対して、
うん、
じゃあどういうふうにコミュニケーション取ってます、言葉とか、はい、もしくは言葉以外とかでコミュニケーション取ることありますか。
ね、最近はどちらかというと言葉でのやり取りが本当によくできるから、うんうん、あまりないんですけど、うん、それが苦手な時、うん、私たちもわからない、この子も伝えられないって時はボディ
ー
ランゲージ、
あー、はいはい、
そうそう、それを教えていただいたので、うん、ただ最初はえって思いましたよ、
うんうん
ね、ちょっと、まあ、受け入れてないわけではないけど、うん、コミュニケーションを、まあ、手話みたいな感じで、うんうん、ボディーランゲージでこの子としかできないのかな、
うんうん、
って思ってやってみたものの、はい、うん、めっちゃうまくスムーズなんですよ、
うんうんうん、
この子もあなんか伝わったっていうのが分かって、
うん、
喜んでる顔が分かるから、で、うん、私たちも分かったので、
はい、
そうそう、ボディーランゲージで自分たち用の単独のも作りました、
うん、あいいですね。
そしたらね、うん、今でも時々やるんですよ、お母さんお仕事お仕事って言って自然に手でなんかやってる、
はいはい、
からボディーランゲージね、すごいなと思いました、
うん、そうですね、だからやっぱり言葉っていうところに私たちね こう集中しようというか、まあ、使おう使おうとするじゃないですか、うん、まあ、何しや私たち、ね、今喋ってるぐらいだから、
うん、そうそうそう、
言葉がコミュニケーションでは大事っていう風に捉えがちなので、うん、はい、そこら辺の勘違いからやっぱりこう変えていかないと、うんうんうん、なんかこう当事者のことやっぱ分かんないと思うんですよね、うん、だからうまく喋れないか、まあ、喋ることに課題があるっていうことに、うん、そういう方に対して私たちのことをなんていうか押し付けようとしてる感じになってるので、うん、そもそもじゃあ言葉でいいのかっていうところが考えなきゃいけない視点だと思うんですよね、うん、そもそもだからそういったところを私たちも気づき始めて、うん、まあ、光さんが今言ってるみたいにボディーランゲージしてみたり、うん、手話使ってみたりとか、うんうん、なんで耳聞こえてるのになんで手話使うのって保護者に言われたこともあるんですよ、うん、でも例えば終わりますっていうこういう手話、
うん、
でも本人にこれ終わりって言葉と一緒に、うん、まあ、この口の、ね、動きと一緒に教えると、うん、あ、これやると今日の活動終わりなんだみたいなのがちゃんと伝わって、
ま
あ、うんうん終わりとか例えばもう息はして疲れてるから今日これで終わりねって言ったら、うん、やった終わりすごい喜んでくれたりとか、うんうんうん、そういうのがやっぱりこう伝わり方がやっぱ全然違うので、
う
ん、そういうのは非常に大事かなって思いますし、
うんうん、
であとはまあ光さんが言ってたその聞く姿勢だったりとか、うん、伝える姿勢だったりするのがやっぱり大事なので、はい、やっぱり言葉で伝わらなかったら何で伝えなきゃいけないかとかっていうのを、うん、やっぱ私たちが考えていくのが本当に大事ですよね、
うんうん、
一生懸命言葉でいいのかっていうところをやっぱ変えていかないといけないし、
うん、
もちろん言葉で伝わっていくことも大事だしトレーニングすることも大事なんですけど、それができない以上は何か違うものを使って伝えていくっていう視点を持つのは非常に大事かなって思うんで、
うん、
まあ、そういうツールがまだいくつかあるので、うんうん、この後またお話したいなとは思うんですけど、
分かりました、はい、ではじゃあ後半ではそのコミュニケーションのね助ける、まあ、道具などもあるよということなので、うん、そういったものをご紹介、
はい、
お願いします。
はい、
那覇市おもろ町にある印刷会社株式会社リットル、名刺、フライヤー、ショップカードや大判印刷、看板の制作などプリント全般行っております。また刺繍、デジタル転写、プリント加工でオリジナル T シャツやウェア、ユニフォームを制作。お問い合わせは 098-988-1304 株式会社リットル、お客様のご要望に寄り添い心を込めて制作いたします。
さあ今日はゆうじさんのコーナー、コミュニケーションの方法ということでね、コミュニケーションについていろいろお話伺ってますが、
はい、
うん、じゃあそのコミュニケーション、うん、もう言葉だけではないよというところで、はい、じゃあどういったコミュニケーションの取る方法があるのか、
うん、ちょっと
教えてください。
そうですね、まあ、今先ほど光さんがおっしゃっていただいたこのボディーランゲージ、
うんうん、
その身振り手振りとか、
はい、
まあ、手話とか、
うん、
そういうの大事だよって言いましたけど、
はい、
なんでこれが伝わるのかって言ったらやっぱり見て分かるからですよね、
うん、
で多分番組でも何度となくお話してると思うんですけど、うん、やっぱ発達障害の方々に対しての視覚情報ってとっても大事ですよね、
うん、
言葉だけで伝わらないものが例えば書いて、
うん、
こう伝えると分かるとか、
うん、伝わる、
動画で見ると伝わるとか、
うんうんうん、
で多分発達障害持ってる子どもたちとか動画見るのめっちゃ好きですよね、
うん、
はい、それって多分やっぱ見て一番分かりやすいか、見るのが一番分かりやすいから、
うん、
っていうことがあるんで、
うん、
さっきの本当にボディーランゲージ手話みたいなものは一番、まあ、基本
だし、
例えば体を使うってなると、うん、手取り足取り、手とか足とかだけじゃなくて、うん、僕なんかだったら表情とか、うんって驚いてる顔を
うん、うん、
わざとちょっと強調して作ったりとか、
オーバーにね、
そうそうそう、
うん、
大きく口を動かして喋ってみたりとか、そういうのもとっても大事ですよね、
うん、
でましてや今マスク生活じゃないですか、
そうですよね、
だからなおさら目で何を訴えるのかみたいなのは
目で伝える、
そうそう、とっても大事で、マスクしててもめっちゃもう目でこうーんってやってみたり、
うんうんうん、
ってやってみたり、うん、結構やりますよ、
だ
からそこら辺が、まあ、うん、コロナだからなおさらなんかちょっと進化したかなって思うところもあったりして、う
ん
う
ん、いい方法をまた見つけたんですね。
そうです、だからそういうのもなんかちょっとした演技じゃないけど、
うん、
そういうのをやることはとっても有効かなって思うんで、それがやっぱ見えることに 見え方でやっぱ変わってくるかなって思うんで、まあ、それはまあ体を使うっていうことで、
うん、
であとはなんかもう今このご時世なので、うん、携帯とか、はい、タブレットとかにメモ機能があって、
うん
でまあ、ちょっと今画面には出してるんですけど、こういうメモの方にちゃんと軽く今日の予定を書いてみたりとか、うんうん、そういうのをちょっと見て、これ今日は何時に何やるんだよとか、うんうん、ライカムで遊ぶんだよとか、うんうん、丸神攻め行くんだよって、僕これ子供に向けに自分でも子供向けに書いてるんですけど、
はい、
そういうのをメモで教えたりとかするのもとっても大事かなっていうのはありますね。
口頭で伝えるだけじゃなくて、
そうですね、
見せながら伝える、
うん、そうですね、指さす、まあ書いてあれば、うん、指させば、うん、じゃあ10時半からラジオだよとか、はい、分かるじゃないですか。
分かる分かる。だ
からそれが、まあ、一番本人たちにとってはもう安心感に伝わるので、
うん
まあ、そこら辺が、まあ、一番大いいかなって思いますし、まあ、配慮にもつながるのかなって思うんで、
うん
まあ、そういうのはぜひ家庭でもやっていただけたらなって思いますし、でも、まあ、タブレットに、うんまあ、今日一つだけちょっと紹介するんですけど、はい、なんかアプリとかもあって、うん、その例えば自分の気持ちだったりとか、
はい、
こうやりたいことだったりとか、うん、予定だったりとかっていうのを、
はい、
エカードみたいにしてなってて、それを押すと、うん、こう発言してくれる。例えばこっち今カメラに出してるこういうアプリがあって、エカードがいっぱいありますよね、うんう
ん、めっちゃいっぱいある、
はい、で丸×とかはいいいえみたいなのが書いてあったりとか、
はい、あるある。
そういうのを例えば押すと、
うん、
聞こえてますかね。
聞こえる聞こえる。
いいえとか、
うんうん、
そういうのが抱っこと、
っ
ていうのが出てたりとか、例えばこれのいいところって、
はい、
例えば自分が撮った写真に、うん、自分で声吹き込めるんですよ。いや僕これキャップタワーをペットボトルのキャップで作ったものを説明するときに、
はい、キャップタワー。ユージさんの声だ。
そうですね、出たんですよね。だからそういうので。オリジナルのカードも作れるんで
面白い。
これエコミューっていう アプリなんですけど、
エコミュー
別に僕回し物でも何でもないけどこれ無料で使えるんですね、
うんうん、
だからそういうのを使ってだから本人とコミュニケーション取るツールにしてみたりするといいし、例えば言葉を覚える練習としてもいいじゃないですか、
うん、
抱っことか、
はい、
食べるとか、
うん、
そういうことを押せば、うん、音が出てくるわけだから、
うん、
だからそれでこの音でこれ食べるっていう言葉だなとかっていうのを覚えていくっていうのも練習にもなるし、
うん、
こういうのツール使っても非常に面白いかなって思う。
しかもめっちゃ便利ですね。
そうなんですよ。もう本当にいっぱいありますよ。見てください。
あ、本当だ。
シャボン玉とかいろいろね、おもちゃとか。
へ
え。言葉的にはもういくつもあるんですよ。
なんか行動を示すようなものもあります。
それもありますね。なんか
行く、遊びに行くとか、
そうそうそうなんです、
食べるとか。
はい。そうなんですよ。いっぱいあるので気持ちすること 状態まで言いますよ。多い小さい少ない
と面白い。
だからもう本当に無限にあるし、うんうんうん、オリジナルでも作れるから、
うんうん、
本当にいい。
そうですよね。オリジナルで作れるのも一番いい、
はい、で何より、まあ、自分が思った写真撮って、うん、自分の声とか、
うん
まあ、お子さん本人の声とか、
うん
で吹き込めるから押したら自分の声で聞こえたりとかママの声で聞こえたりすると、うんうんまあ、身近な人の声で教えてくれたりするから、うん、なおさら聞きますよね。
ですよね、うん、なんか安心感もあるし。
そうなんですよ。だからそういうのもやっぱりツールとしては使うべきだし、
うん、
なんかこういうのを使っていくとちょっと楽にこう、うん、コミュニケーションになるかなって。
なると思う。
でさっきの言葉にこだわってる、
うん、
こだわると自分たちもなんか、うん負担じゃないですか。
苦しくなる、
ねうん、で違うものを使って、
うん
まあ、例えば機械にちょっと助けてもらってやればちょっと楽になるし、
うん
まあ、例えばそれで自分で勉強してる言葉の勉強してる時があれば、
うん、
お父さんお母さんはちょっとフリーになる時間もあるわけなので、
うん、
そういったところもあるし、
うん、
もちろんこれ使って会話ができればいいわけなので、
うん、本
当、はい、こだわりを捨てるってこととこういうツール使っていくことは非常にいいことだから、うん、ぜひなんか皆さんにも分かっていただきたいし、僕なんかも現場でこれ使うこともありますし、
うんうん、
やっぱりそういうのは本当に道具使う言葉にこだわらないっていうことが本当に今日のコミュニケーションのまとめで、
うん、
本当にまあ先ほど光さんも言ってたんですけど、
はい、
自分のお子さんに合った やり方が必ずあるはずなので、
あると思います、
はい、その人それぞれに合ったやり方を探るっていうのが、
ね、その子に合ったやり方ね、
うん、そうするとお子さんは非常に楽に、はい、生活できると思いますので、
ぜひちょっと今ツイキャス、はい、勝さんから来てます。こんにちは、はい、エコミ面白そうですね、早速使ってみます。
ありがとうございます、
ねはい、もう私もちょっと後ですぐアプリ取ってみます
ぜひぜひ、はい、そうなんですよ、本当に僕なんかも、ま、いい感じで使えてるので、ねはい、いいと思いますので、ぜひこういうツールも使いながら、
うん、
あのコミュニケーションの本質もちょっと考えていただいて、
本当ですね、
はい、あの発達障害のお子さんたちとか、うん、大人の方たちと、まあ、コミュニケーションをうまく取れるように、うん、私たちサポートしていきたいなと、はい、思いますね、
うん、ありがとうございます、はい、さあ今日はコミュニケーションの方法、ゆうじさんにお話ししていただきました。ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
沖縄ってこんないいものが生まれてるんだ。沖縄から生まれたかわいいもの、おいしいもの、きれいなもの、優れたもの、あなたの生活を彩る沖縄、つい人に勧めたくなる沖縄がここで見つかります。いつも話題のお出かけスポット、イーアス沖縄豊崎1階ザ・沖縄ショップで、あなたのお気に入りを見つけてください。いつ行っても新しい沖縄があなたを待ってます。
さあゆうじさん、久しぶりのラジオどうでしたか？
いや緊張しますね。
本当ですか
なんかね、みんな言われるんですよ、うん、緊張してないだろうって言われるけど、うん、この顔の奥底にドキドキしてる自分がいるので、
みんな
分かってもらえてないです、はい、
ありがとうございます。さあさあ、何かイベントのお話も伺ってるので、
はい、2月のまず18日、はい、来月の18日なんですけども、ミックススポーツフェスタっていうのが、うん、那覇市民体育館で、
はい、
もう那覇市 FM 那覇のお膝元の那覇市民体育館であるので、はい、でこれはまあ障害者スポーツのいろんな体験ができるフェスタなので、車椅子バスケットだったりとか、
はい、
車椅子でやるボッチャだったりとかいうのをやるんですけど、うん、私たちとしては e スポーツ、
はい、
まあ、ずっと推し進めている e スポーツを体験できるよってことで、
うんうん、
e スポーツゲームをしながらどういうふうに、まあ身体的なとか精神的な発達を促せるのかみたいなのを体験できるものもあるの で、
はい、
でスタンプラリーでいろんなスポーツ体験したら、
うん、
まあ、なんかこう商品みたいなのがもらえますよっていうこともあるので、
はい
はい、2月18日の10時から1時まで、
はい、
那覇市民体育館の大きいフロアでやってますので、
おいいですね、
はい、気軽に遊びに来てください、はい、
うんうん、参加料100円ですので、
はい、お願いします。
はい、
はい、
そして次の日の2月19日、はい、
翌日がです ね
日曜日、
はい、これは、まあ、うちの琉球スポーツサポートが主催してるんですけども、ミックスボーリング大会ってことで、もう第6回目なんで6年目ですね、
はい、
はい、まあ、障害のあるなしに関わらず、
は
い、いろんな人がミックスして、大会を楽しむっていうことで、本当に健常者と知的発達の人たちがガチで勝負したりとか、
みんなでね、ま
あ、そう、車椅子の方、視覚障害の方、聴覚の方も、
うん、
含めていろんな方がミックスで、競う大会なの で、
はい、
でもちろんチャンピオンクラス、ビギナーズクラス、
うん、
またエンジョイクラス、エンジョイクラスはあのガータなしで参加できるので、
うんうんうん、
誰でも楽しんでできますので、
楽しみながらできますね、
はい、本当に障害を持っている方々は、
うん、
健常者の人たちに勝つっていう目標で今めちゃくちゃ練習しているので本当にすごい人勝てないんですよ。僕も勝てないなっていう方がいっぱいいます。本当に200とか出す。
やば200
やばいですよ、はい、だからそういう人たちと勝負できますので、
うん、
ぜひ健常者の方々もお気軽に参加していただいて、うん、障害当事者の方々の理解のためにまたいろいろ交流してほしいなって、はいはい、思います、
うんうん、さあこちらね、詳しく知りたい方、一般社団法人琉球スポーツサポートホームページございますので、そちらから検索されてみてください。
はい、
はい、もうあっという間でしたが、
そうですね、
はい、はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
いいお話いっぱいそしてゆうじさんの声も届けられてよかったです。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。皆さんも最後までお付き合いありがとうございました。それではまた来週10時30分よりお届けします。今日のパーソナリティ白間ひかりとゲスト MC の琉球スポーツサポート沖縄テドコンゆうじさんでお届けしました。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。この番組は 楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、株式会社リットル、琉球スポーツサポート沖縄の提供でお送りしました。